今日恵みをいただく御言葉は第一コリントの10章1節から13節です。第一コリント10章1節から13節、はじめに4節までお読みいたします。そこで兄弟たち、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下におり、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、彼らについてきた御霊の石が岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日もあなたから飲ませてください。共に同じ御霊の食べ物を食べ、共に同じ御霊の飲み物を飲む、このあなたにある集会、すなわちエクレシア、教会、このところにあなたが望んでおられることを感謝いたします。今我らはあなたに、あなたの御言葉を待ち望みます。どうか今主よ、我らを整え、語るしもべおよび聞く一人一人をあなたが祝福してからさすように、ともども御霊が主教会に語れと告げられるその御声に聞いたならば従うことができますように、どうか我らを助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神の集会、ね、エクレシア、それが、教会ですけれども、この、新旧約聖書はなぜ、この旧約聖書まで事細かく書かれているのか、これですね、旧約聖書は現在を生きる私たち教会に対する、教訓であるということが、この11節のところに書いてあります。で、特に、この第一コリントの10章の5節から10節までのところ、荒野を旅する人たちの中で、ね、これころの人たちはこれころのことをしたゆえに滅んでしまった、別の人たちは別のこのことをしたゆえに滅んだ、そのことが書いてあります。本当に、特に、ね、民数記の方を見ますと、荒野において多くの人々が倒れていきます。それはそれらの人々が神様の目に喜ばしくないことを、していったからですね。彼らの部分の多くの人々が荒野で滅んでいった、ね、このことが、起こったのは、戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするため、十一節に書いてありますね。ですから旧約聖書を読むときには、私たちは教訓を、ね、読み込んでいくべきです。旧約聖書は、ね、その時代のその人々だけに書かれたものではありません。ね、聖書からメッセージを汲み取るためには、まず、ね、then and there、要するにあの時あの場所でということ、ね、確かにあの時代あの時あの場所に起きたこと、これをよく詳しく見ることは大事ですけども、それと同時にですね、 Now and here、 今ここで、要するに皆さん一人一人がいかにあの民数記から、あの新命記から、あの歴代史から、いかに皆さんが今ここで読み解くべきか、今ここでいかに教訓として、ね、見るべきか。ですから聖書からメッセージを受けるためには、あるいはね、もし皆さんが働き人でメッセージを準備するためには、この then and there と now and here、ね、この2つをしっかりとですね、この2つが入っていなければ、 まあ、メッセージにならないんですね。Then and there だけだったら歴史書に過ぎません。Now and here だけで、あの聖書のことを抜かしてしまっているのであるのは、ね、ただの個人的な、まあ、説教に過ぎないですけども、ですからしっかりとですね、この御言葉から読むと時、ね、あの時あの場所で何が起こったか、そこから私たちは今どう汲み取っていくべきか、ね、これを見ていく必要があります。で、今日の第一コリントの10章は、ね、特にこのアラノにおける、ね、モーセのその記事、モーセと共にアラノを歩んでいた人々が、ね、いかにしていったか、それが記されております。で、あの時代、ね、彼らは雲の下におり海を通っていった。で、そして、ね、雲と海とでモーセにつくバプテスマを受けた。雲も、ね、海も水で構成されております。で、彼らがその中をくぐってきた。ですからみんな、ね、あのエジプトを出た人々、それがね、純潔なイスラエル人であろうと、あるいは、ね、混ざり込んできた他の人種の民であろうとも、彼ら、ね、その航海を渡って、そして昼は雲の柱、夜は火の柱で、ね、導かれた。その時点で彼らみんなともども、ね、同じモーセにつくバプテスマを受けたんです。しかしこのモーセにつくバプテスマを受けた者が全員が全員あの約束の産地に、約束の土地に入ったわけではありませんでした。大部分が荒野で滅んでいってしまったんです。ですから皆さん、ね、バプテスマを受けたからといって、じゃあこれでもう安心だ、ね、安心してはならないということが、ね、この、コリント書から、またあるいはその民数記から読み解いていくべきです。民数記、ね、ヘブライ語ではミッドバル、ね、ベミッドバルでした。ミッドバルはアラノというところです。そしてアラノの中で約束の地に行けるか、それとも行けないか、それを決定づけるものがダバルです、ね、ミッドバルの実を取り除いたらダバルになります。そしてダバルはどういう意味か、言葉、ね、御言葉、それがダバルです。アラノの中で、ね、今皆さんも本当に人生の荒野を歩んでいる旅路の途上にあるかもしれません。その中で皆さんの人生を永遠に決定づけるのが、どのダバルに属したか、どのダバルを皆さんは信頼し、そしてどのダバルを皆さんの口笛から発したか、これが肝心になってきます。で、ね、彼らはこの3節4節見ると、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました、というのは彼らについてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。アメン。で、アラノでなぜあの60万以上の人々が生き長らえたのか、ね、アラノで40年も、ね、そんなことはありえないと、ね、学者は言います、ね、そうです。あの、ね、真のアラノとか、またあの岩砂漠地帯を見るに、こんなところで40年もねいる、それは絶対ありえないとしか人は結論付けられないんです。一日でも本当に耐え難いような、ましてや一週間いたら死んでしまうだろうって、ね、そういう過酷なあの岩砂漠地帯、ね、それみんな神様の恵みです。昼は雲の柱として人々を覆い、夜は火の柱として、ね、岩砂漠、夜は実は寒いんです、ね、その寒さを火の柱で神様が覆ってくださった。神様のその囲い、神様の三翼の影における守りがあったから、だからあの灼熱の岩砂漠地帯であっても守られた。そしてじゃあ食べ物はどうするのか、食べ物はマナが毎日降ってきました。神様ご自身の直接の養いです。そしてさらに水はどうするのか、水もですね、岩からほとばしり出てきていたんです。で、水、ね、食べ物よりも水の方が本当に大事ですね。食べ物は食べなくても、まあ、そこそこの日数は生きられますけども、しかし水は飲まなきゃ、ね、生きていけません。じゃあその荒野で60万以上の人々を養う大量の水はどうしたか、それ岩から出てきたんです。で、じゃあその岩は何か、この4節見ると、ね、彼らについてきた御霊の岩から飲んだのですと書いてあります。ね、 なんと荒野で岩がついてきたんですね、彼らに。その歩む人々が行くところ行くところにこの御霊の岩がついてきて、その岩からこの人々は飲んだんです。でその岩は一体何か、それはキリストであると書いてあります。その岩とはキリストです。今この人生の荒野を旅している私たちも、ね、この同じ御霊の岩が私たちについてきてくださっています。それがキリスト、ね、私たちはこのキリストという御霊の岩から御霊の水を飲んで、そうして今私たちは生かされています。それはすなわち御言葉です。皆さんね、御言葉毎日飲まないと、ね、生きていけない、そのぐらいの上乾きがあるでしょうか。まあ、天聖に毎日通って、天聖においてはほぼ毎日礼拝が捧げられて、もう御言葉が一言も、ね、この中で口が上らされなかった24時間というのはもう教会を発足して以来、まあ、ないですね。まあ、人がいなかったらあれですけども、皆さん一人一人が本当にこの御霊の与えてくださる水である御言葉、これをこそ飲んでこそ皆さんはこの荒野のような人生を本当に生きていくことができます。でこの5節以降ですね、にもかかわらず彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。本当にこのことは私たちにとって戒めです。彼らの大部分、ね、みんな同じ御霊の食べ物を食べたんです。みんな同じ御霊の水を飲んだんです。にもかかわらず、ね、ただ単に食べて飲めばいいというものではありません。その食べて飲んだその御言葉の通りに生きるかどうか、そしてなおかつこの皆さん召し出してくださった主の御心にかなった歩み方を皆さん自らするかどうか、こちらの方が、ね、大事なんですね。彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で、ね、ミッドバルの中で滅ぼされてしまった、ね、これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです、ね、本当に旧約聖書を読み解くときに私たちは戒めを読み解くべきです。それは彼らが貪ったように私たちが悪を貪ることのないためです、ね。まずある人たちは貪ったことによって殺されてしまいました。民数記の11章の方に貪った事件が出てきますけれども、そこにおいて、入り混じってきた人々が、ね、ああ肉が食べたい、私はエジプトで、ね、ニラやニンニクやスイカや、ね、その他もろもろ食べて肉鍋のそばに座っていたではないか、あの時が懐かしい、そういうふうにですね、むさぼり、そして十一章にはさらに、ね、うずらが大量に飛んできた、ね、そして、ね、その肉を本当にむさぼりの人は、ね、肉がまだ歯と歯の間にあって噛み切らないうちに主に打たれて死んでしまった、ね、そういう恐ろしいことが書いてあります。むさぼりが引き起こした、ね、事件です。このむさぼり、これですね、必要以上にそのものをね取ること、食べ物にしても、あるいは、お酒とか、ね、タバコにしても、ね、もともと、ね、お酒やタバコ、まあ、タバコはなんか薬のためにもともとあったんですけど、しかしですね、それを必要以上に取ること、もう1日に10本も20本も、ね、必要以上に、必要ないのに取る、ね、食べ物にしてもそうです、ね、食べ物をもう食べ物は必要ですけども、しかし必要以上に食べると、もうどんどん体を害して、そうして、ね、自分の体をダメにしてしまう、むさぼりです。あるいは、ゲームとか、インターネットとか、ね、そういったもの、ね、自分の体にとって、ね、必要ではない、けれどもそれをですね、もう一日中やってるとしたら、もうむさぼりで自分の体をダメにし、ね、周りの人たちをダメにしてしまう。このようなむさぼり、これが、ね、荒野の中においてそのむさぼりをした人たちは滅ぼされてしまった。本当に私たちはここから戒めを受けるべきです。またさらに7節、あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし立っては踊ったと書いてあります、ね。要するにこれは あの金の格子という偶像の、ね、事件ですね、この偶像崇拝をする者は、好き勝手なことをし、そして権威に逆らいます、ね、人々は、モーセがいなくなった40日ぐらいいなくなったということで、早速ですね、これから自分たちを導き上っていく神を作ってほしいということで、ね、アロンに頼んで、でそれで金の格子を作らせました。でそして作った途端ですね、もう神様というお方、それまで目に見えないで、もろもろのことをしたんですけど、しかし目に見える金の格子、ね、それを見た途端にですね、人々は侮りの行動をしたんですね。そして座っては飲み食いし、立っては踊るような、ね、神はもう好き勝手していい、ね、そういう風な神だ、そういう風にして、そしてこのようなことをして、結局そのようなことをした人々は滅ぼされてしまった、ね、また8節、また私たちは彼らのある人たちが姦淫をしたのに倣って、姦淫をすることはないようにしましょう。彼らは姦淫のゆえに1日に2万3000人死にました。で、この破説、姦淫をした、ね、アラノで姦淫をした記事は、まあ、民数記の25章以下なんですけども、要するにですね、この民数記において、バラムが、このイスラエルの民をそそんかして、そして彼らを呪い殺そうとし、その企んだモアブの王たちが、バラムを雇ったんですが、しかしバラムは結局呪うことをできないで祝福しました。でそれで、ね、まあ、結局そのモアブの王たちからもらったお金の手前、結局彼らをそのまま捨ておくわけにはいかないということで、ね、女を使って、ね、滅ぼそうとしたんですね。このアラノのを歩んでいく神の民を、モアブの女たちを送り込ん でそれで姦淫をさせて、そして、ね、イスラエルの民が神様に喜ばれないことをしたゆえに、神様の怒りを引き起こそうという、ね、そういう企みをバラムはして、でそれで女を使ったんです。でその結果、この姦淫をした人たちのゆえに、まあ、1日に2万3000人死んだとあります。この、ね、災いを食い止めたのが祭司ピネハスでした。ピネハスは、その本当にアラノにおいてその姦淫のゆえに多くの人々が倒れていった。それで、ね、モーセが悔い改めの集会を開かせた。でそれで人々が本当に泣きながら死の御前において祈ってる、その最中にですね、あるシメオン族の、その長たる者が堂々と女を引き連れて自分の天幕の中に入っていった。悔い改めの集会の真っ最中にそういう汚らわしいことを平然とやってなければ、その者がいたことでもうピネハスは走っていって、その男女を一槍で刺し貫いて殺して、そしてその時に主のその怒り、主のその災いが止んだ、ストップした、民数記に書いてあります。ちなみに、ね、アラノの中で最も、ね、人口の減少率が激しく、なおかつ、ね、最も人数が減ってしまった部族はシメオン族です、ね、シメオン族、民数記のですね、まあ、26章の方にそのちょうど、ね、25章にその、姦淫して、災いにあった事件が書いてあるんですけども、でその次、26章の方に第2回目の人口調査があります、ね、民数記は、ね、なんで日本語で民数記って書かれてるか、ね、民の数を数えたからなんですけども、人口調査は、民数記の初めの方にあり、そしてこの26章の方に、そのアラノの後の人口調査があるんですけども、この数字で、数えるとこれまた面白いことがいろいろわかるんですね。このアラノの中で、ね、最も、ね、人口が、ね、増えた民族、また、ね、人口が、減った民族、これを見ていくとですね、その部族が、ね、分かり、そしてその部族が、ね、どういう性質を持っているか、なんとなく分かるんですね。ちなみにアラノの中で、もうアラノの、ね、入る生活の前と後で トップを誇っていた部族はもうユダ部族です。これ揺るがないんですね。ユダ部族は本当に主に祝福されたことをして、ね、ユダ、もう先祖のユダがもう自分の身を惜しんででも、身代わりになってでもその、ね、お父さんを助けた、そういう性質ですからユダ部族は、ね、トップを誇るんですけども、それに対し最も、ね、人口の減少率がトップだったのがシメオン族です。マイナス 63% 人口減少しました。でこのシメオン族、この、ね、民数記直前の25章の、ね、この事件で、要するに姦淫ですね。姦淫と、あとそれから聖なる集会の真っ最中に、ね、そういう侮りの行動を、ね、そのシメオン族の部族長がした、ね、ということは部族長がそんな、ね、主を侮り、また悔い改めの集会を侮り、そして会員を平然とやってのける部族長がそうですから、ましてやその下はどうでしょうね。そういうシメオン族だったから、この人口の減少率が最も、ね、低い、あ、まあ、ワースト最も高いんですね。本当に会員また権威を侮るということ、悔い改めの集会、ね、悔い改めるということを侮る、そのようなものは荒野でどんどん減少していってしまう、そういう、原因になってしまいます。でちなみに、増加率が最も激しい部族はマナセ族です。このマナセ族、プラスの、50% ぐらいですね、荒野の前と後で、増えている。このマナセ族、この荒野の40年の終わり頃のその、モーセの、記事を見ますと、本当にこのマナセ族はですね、積極的にこの敵の陣地を勝ち取っていくんですね。でそれでもう相手が巨人であろうとも構わず、マナセ族はそのね、強者のところを出ていって見事勝ち取って勝利して、でそれで、ね、その巨人たちを討ち取る、そういうことをしていたから、だからマナセはもう積極的にですね、もう祝福を勝ち取っていく、そういう志があったから、この、ね、事実、この聖書の巻末に、ね、あのイスラエル十二部族のその地図が載ってるんですけど、マナセ族のその得た領地非常に多いんですね。ユダ部族も非常に多かったんです。それに引き換え、ね、シメオン族とてもちっちゃいんですね。この民数記の第2回目の人口調査、この時あの、ね、カナンの土地で、人数が多い民族に対しては、ね、多く割り振られ、人数が少ない民族に対しては、ね、少なく割り振られた、ね、で永遠が、ね、決定してしまうんですね。今皆さんこの地上における人生、これミッドバルです、ね、そして今この地上をいかにして生きるか、これによって永遠の査定が決まってくるんです、ね、なぜなら冒頭で宣言しましたように、第2コリントのですね、5章10節に書いてあります。第2コリントの5章10節、なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。アメン。で各自その肉体にあってした行為によって報いを受けるんです。善であれ悪であれ、永遠の査定は今この地上において皆さんがした行為によって永遠の査定が決まってくるんです。確かに救い、ね、これはイエスキリストを信じた、ね、その時点で、ね、イエスさんを信じたというところにおいて救いは達成するんですけど、しかしその永遠という、ね、マンションのグレードがアップするかダウンするか、それは皆さんの行為に、ね、この地上で皆さんがした行いにかかっているんです。ですから、ね、荒野におけること物事、これは私たちに対する、ね、教訓であると書いてありました。本当に荒野において、ね、した行為、ね、シメオン族がした行為、それによってシメオン族のその、ね、地図は領地は非常にこんなちっちゃくなってしまった。それに引き換えユダ部族やマナセ族は、ね、こんなに広大な土地を得た。荒野でした行為、ね、それによって永遠の査定が決まったからです。本当に皆さんもこの地上においてどんな行いをするか、ね、これを本当に皆さんは気をつけるべきです。 で、コリントの第一コリントの10章に戻りますけれども、今度9節ですね。私たちはさらに彼らの中のある人たちが死を試みたのに倣って死を試みることはないようにしましょう。彼らは蛇によって滅ぼされました。ね、蛇によって滅ぼされた。あの聖堂の蛇によって、ね、その、蛇から救われる、ね、その事件があるんですけども、彼らは、ね、つぶやいて、ね、死を試みたんですね。死を試したんです。死を試すということ、ね、テストをする、ね、テストをする側は、ね、テストされる側よりも上の立場に、ね、立ち位置するんですけど、ですから要するに死を試みたということは死よりも自分の方を上の立ち位置にしたんですね。そのようなことをして死を試みる、ね、それをするとするならば、ね、蛇に滅ぼされてしまうことになります、ね、蛇、サタンですね。サタンによって滅ぼされてしまう、ね、死を軽んじて、ね、死を下にするならばサタンの、ね、思うつぼになってしまうんです。サタンの食い物にされてしまう機会を得てしまうんです。だから皆さんは、ね、死を試みたり、ね、死を下に敷くようなそういう失礼な態度を取ることをないようにしましょう。10節、また彼らの中のある人たちがつぶやいたのに倣ってつぶやいてはいけません。彼らは滅ぼす者に滅ぼされてしまいました。つぶやき、これもまた、ね、滅ぼされてしまう、ね、滅ぼす者が、ね、滅ぼすための取っかかりを得てしまう、そのきっかけがつぶやきです、ね、これをすることがないようにするべきです。で、11節、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから立っていると思うものは倒れないように気をつけなさい。あなた方のあった試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方がを耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。アメン。ですから私たちはただ単にね、もう自分の力で立ち続けてようやく荒野を旅するものではありません。神様が、ね、その試練、ね、試練耐えきれないような試練に合わせることのないお方である主が皆さんに、ね、その耐える力と、それからそれと同時に脱出の道もまた主は皆さんに備えてくださるんです。この地上において、ね、むさぼりがないように、また唇からつぶやきが出ないように、本当に皆さんは主により頼むならば、主は皆さんに耐える力と、また脱出の道も、この両方を皆さんに備えてくださるんです。この地上において、ね、皆さんを耐えられないような試練に合わせるようなことはなさらないお方です。ね、他の人から見ればこの試練はとても耐えられない、ね、そのような試練だったとしても、しかし皆さん主と共に歩むならば耐えられるんです。主がその耐える力を与えてくださり、それと同時に脱出の道をも備えてくださるからです。この荒の、ね、この人生もろもろの誘惑困難困難はありますけれども、皆さんはこの主と共に歩みゆくなら必ず脱出できます。荒の中において査定があります。今この人生、本当にボーナス査定の真っ最中だと皆さん、ね、思ってください。永遠のボーナスは本当に皆さん今の期間、永遠に過ごす時のために、永遠の時で本当に素晴らしいマンションに住めるかどうか、本当に素晴らしい立ち位置を得られるかどうか、これは今この時にかかっています。どうか皆さんは主と共に歩み、主からいただくこの脱出の道と、また耐える力、そして本当にこの地上においても多くの幸い祝福を得て、勝ち得て余り合っていく、そのような皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえます。あなたはこの地上において私たちの行く道に、本当に確かに試練は置かれますけれども、それと同時に耐える力を与え、また むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださる主であることを感謝します。今私たちは同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲んでおります。あなたを旅しております。どうか一人一人それぞれが互いにキリストの同じ体、同じ部分として互いに支え合って、そして互いに共にあのゴールに、栄光のゴールに預かるものでありますように。主よ、本当につぶやいたり、あるいは互いが互いを食い合ったり、あるいは勧誘をしたり、そのような誘惑に陥ることがないように、互いが戒め合って、また互いが進め合い、そうしてともどもゴールできますように、どうかこの荒野の歩みを守ってくださり、そしてこの集会、この教会、このエクレシア、キリストの体につながる一人一人をどうか守ってください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。聖書この全体は主よ、あなたが読みなさい、そして作動されなさい、そして作動されたならばそれを守り行いなさいと、あなたが私たちに与えてくださった本当に命の書物であることを心から感謝いたします。あらゆる言葉が私たちと関わりを持っています。関わりを持つこの御言葉を主を軽んじることなく、イエスキリストにあってしっかり私たちの歩みの一つ一つの中に関わりを持ちながら歩むことができますように、主を助けてください。ミトバル、これは私たちの一人一人があなたの御前においてどのようにあなたと生きたのかということの射程を受けるその場所です。そのミトバルにおいて、主を私たちはあなたと私たちというこのただ二人の関係を結ぶところがこのミッドバルでもあります。主ご自身が私たちの保護者となって、この荒野のようなこの世を共に歩いてくださるこのミッドバルについて、私たち自身が必要な時あなたに向き、あなたに話し、あなたに請求し、あなたの養いを豊かに受けて、そして今日もあなたが私たちの保護者であり、主であり、王であることを、それをありありと体験しながらこの荒野を通過することができますように、イエス様、あなたが助けてください。この新約聖書の第一コリントの十章を通して、主よ、あなたがこの御言葉をまた民数記の御言葉とあなたがオーバーラップして私たちに教えてくださったことを心から感謝いたします。私たちもこの荒野と称されている今の世において主よ、主と共に私たちは歩んでいます。聖霊にあってあなたの御言葉の水を飲みながら、この御言葉が私たちの中にあって教えられた通り、それを手足に下ろして歩む、この訓練を日々私たちが受けていることを感謝いたします。主よ、旧約聖書、あの時あそこで何があったのか、それを私たちに教え、今この場所であなたが何をするべきかということを、まだ新旧約聖書を通してあなたが教えていることを感謝いたします。今日の御言葉を通して、主よ、荒野において神を試みるものになってはならないと書いてあります。イエス様、私たちが試みるということが、自分も知らないうちに自分が神より上に上下関係の中であって、自分を置いているその立場が試みるということであることをしっかり覚えて、神を私たちが試みて そして荒野で不信仰のゆえに自分の骨を晒していくことはありませんように、イエス様あなたが助けてください。主よ、荒野において最もその人口率が多く増えた、主よ、このマナセ族のように、私たちがこの時代において最もイエスキリストにあって産んで増えて血に満ちていくことができますように、イエス様あなたが私たちを助け祝福してください。いつもあなたに正しく使えることによって、常に主よ、人口が増えていったユダ族のように、その祝福が私たちにありますように、私たちの中に主よ、最も人口が減っていた主よ、シメオン族のその類があるならば、主ご自身が今私たちの中から取り除いてください。この地上においてバラムの誘惑に陥ることはありませんように、イエス様あなたが私たちを祝福してください。今日私たち一人一人にあなたが与えてくださったこの御言葉を本当に内と外とをしっかりと理解し、そして養いを受けて、主ご自身の御心にかなったものとして変えられ、主に仕え、主に栄光を捧げる一人一人であられますように、主が祝福してくださることを感謝して、私たちの王であり主であられる荒野でも私たちの保護者となって、私たちと共に歩んでこられた主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。